こんにちは、さくらラジオのマロンです。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介。今回はオハイオ西部日本語補習校教務担当のソルディーニ・ナミさんにお話を伺います。オハイオ州トロイ市にあるオハイオ西部日本語補習校は、オハイオのコロンバスからもシンシナティからもどちらからも車でおよそ1時間半のところにある小さな日本語補習校です。それではソルディーニさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは簡単にソルディーニさんの自己紹介からお願いできますか。
はい、皆さんこんにちは。私は、オハイオ西部日本語学校で社会科を担当しています、ソルディーニ・ナミと言います。中学校の社会を子どもたちと一緒に勉強しています。もう一つはもう教務という、ちょっとだけ校長先生の手伝いをするようなお仕事もさせていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。オハイオ西部日本語学校、日本語補習校というのはどれぐらいの全校人数、どれぐらいの規模なんでしょうか。
はい、現在はですね、約90名ほどの生徒数です。小学校から高等部まで。創立時代は200名近くいたと聞いてますが、現在との半分くらいになっています。
まあ小規模日本語補習校ということなんですが、オハイオ西部日本語補習校の何といっても特徴は自分たちの校舎を持っているという、これは全米で多分唯一じゃないでしょうかね。
そうですね、はい、私が聞く限りでは、そのようです。どうやら、
はい、いきさつというのは何がきっかけでそうなったかご存知であったら教えてください。
1988年にもともとは借用、小学校を借用して始まったらしいんですね。
はい、
でどんどん、まあ、人数も増えていった時期があったということで、バンダリアという町から、隣のトロイとトロイ市というところに、古い小学校が、売りに出されていたという状況だったのではないかと思います。はい、そこを、
はい、
もう思い切って購入されたという話は聞いています。それが2004年、だったと。
すごいですね。それ、購入する器があったという、こう、なんていうんですか、予算があったということですよね。なんか考えようによっては。
そうですね。子供たちの、教育に、どうしても借用校舎ならではの悩みというのも、この補習校さんも抱えていらっしゃると思うのですが、
はい、
ですから、多少の、費用面は、現在にもかかっているところはあると思いますけれども、はい、自分たちの校舎であるという、特性を生かした教育活動ができる面もありますので、そこはですね、大変ありがたいなというふうに感じています。
はい。コロナは今、収束に向かっているとは思いますが、この2年、コロナ禍で、自前の校舎を持っている中ではどのように過ごされたのかをお聞きしたいところなんですが、
はい、初めはやはり、はい、もう学校に登校することはできませんでしたので、もう全学年が2020年の4月当初からリモートでの授業をスタートさせました。
はい、
で、はい、それでどういうふうにコロナ禍がどういうふうに進むかということを注視しながら、
はい、
委員会と学校とで、連携をとって、9月からはぜひ学校で頑張ってみようということでですね、コロナ禍の中での、はい、その対策を考えまして、消毒であるとか、それから、はい、教室の机の配置であるとか、
はい、
あと、学校に持病を持っていて来れないとか、そういう、
はい、
ご家族にですね、そういう家族がいらっしゃるようなお子さんは登校できませんので、そういうご家庭は、 リモートでも授業が受けられるように、まあ、いわゆるハイブリッド状態でのスタートを9月に、始まったということになりますので、まあ、そこは、着用校舎と違う面で自分たちで、登校するかどうかというのも決定できるという、非常に強みがあったかなというふうに思います。
2020年の9月から。
そうですね。はい。
2020年の9月から。
確かにそうです。はい。はい、中学部と高等部については、やはり、はい、全員が学校の中に出てきてしまうと、混雑も予想されましたので、
はい、
中学部と高等部の生徒たちには、ちょっと我慢してもらったということもありましたね。申し訳なかったなと思うんですけれども、はい、まあ、中学生、高校生は自分で学習が比較的なんか可能な年齢ですので、
はい、
小さい子供さんですね、小学校の特に低学年のお子さんについては、リモート授業っていうのがなかなか、やはり親御さんも苦労していらっしゃいましたので、できるだけ早い登校を私たちも考えて、運営委員会さんの方もですね、たくさんの準備をいただいて、そして、始めることができたというふうな状態でした。
はい。まあ、消毒はもちろんのこと、その、生徒たちがすれ違う廊下とか、登下校の時間とか気になるところですよね。何か工夫されたりしてたんですかね。
そうですね。中学高等部はオンラインですので、うん、それまでのやり方をそのまま継続していきました。
はい、
小学校に関しては、2つのタイムスケジュールを作りまして、10分間ずつずらしてですね、学校の中を、まあ、トイレに行く時間であるとか、図書室に行く時間であるとかっていうのに区切りまして、
はい、
登下校の時間もすべて、時間差を作った状態で始めましたので、はあ、できるだけ廊下ですれ違うようなこともなく、
はい、
それぞれの教室の中だけで、授業を行うという形で進めていきました。
これはもう先生方とか、はい、ボランティアの保護者の方とか、はい、運営委員会の方がどれだけ大変だったかがもう想像にたやすいですね。
そうですね。本当にその通りだと思います。はい、我々教師もハイブリッドの授業に対してとても苦労はしたんですけれども、はいはい、まあそれ以上におそらく、感染者を出さないために、相当緊張した状態が運営委員会の保護者の方々も続いていったのではないかなと。
はい。そしてもう一つ、手前校舎をお持ちだということで、うん、はい、図書館もこう常にある状態ということですよね。はい、図書室ですか。
そうですね。はい、地下の方に立派な図書室が設置されてます。新しい本も毎年購入していただいていまして、はい、ある程度毎年各学年ごとに欲しい本をですね、募りまして、はい、保護者や生徒たちに募って、そこから可能な限り購入をしていくという形態をとってますので、とても新しい本も中にあります。うん、古い本もですね、はい、たくさんあるんですけれども、他の補修校さんからしたら、とても羨ましく思われるような図書室ではないかなと思います。
はい、はい、私も実は、はい、拝見したことがあるんですが、ものすごい図書館のような図書室が地下に広がっていて、
はい、
はい、今時のこう歴史の漫画とかね、そういうのもありますし、もちろん芥川賞、直木賞の作家の方の小説もありますし、子どもたちも喜びそうな本、小さな子が読むような絵本とかからも、ものすごい量の本が揃ってますよね。
そうですね。
はい。うん、はい、そして、先ほどちらっとホームページを拝見しましたが、自前のビル、もう一ついいところは、雪合戦ができる。まあ、校舎が自前ということで、こう自由に使えるっていうことですよね。
そうですね。
だから、はい、はい、うん。他のほとんどの補修校は、短大だとか大学の校舎を借りていると思うので、いくら雪が積もっても雪合戦はできないと思いますし、 ね、他の学校からはもう裏羨望の眼差しで
確かにその通りではないかと思いますね
、はい、年間行事のこともちょっとお聞きしたいんですが、オハイオ西部補習校だけのイベント、こんなのやってますっていうのあったら教えてください。
はい、そうですね、あの本校は、まあ、ちょっとまあ珍しいかもしれない行事としては、1月の新年になった最初の授業日あたりに餅つきをしていただいています。はい、運営委員会の方々が実際の、あの、キネと器を持ち込んでいただいて、体育館の方で、体験も含めて子どもたちに実際の餅つきを披露して、美味しいお餅をいただくという、とても、はい、見ても楽しい、やっても楽しい、食べても美味しい、
食べても美味しい、
そういう新春の、はい、行事が私もあの、何回か経験させていただきましたので、これは、はい、あのとても子どもたちが喜んで、うん、ましたね。
そのキネとかはどこから手配されたんですか？
確かにあれわからないですけども
すごい、
おそらく、ね、うん、あの日本から運んだのか、まあ、どこから来られたのかわからないですが、うん、まあ、非常に立派なものがちゃんと揃ってありますので、
もち米を蒸したところからやるんですか？は
い、
蒸して。
そうだと思います。あの、ご家庭でですね。すごい。これは、ね、委員会さんの、はい、あの、奥様が、あの、うん、陰で、そこは、あの、ご準備いただいてます。はい、ですから、あの、お母さん方もたくさん当日は、協力いただいて、あの、お餅を準備してくださりますね。
あの、まあ、きなこ餅とか、あんころ餅が食べられるわけですね。
はい、もうすごく、あの、そういう楽しみもありますか、ね。
補習校で日本の文化が体験できるわけですね。
確かにそうですね。あの、はい、なかなか今、その行事に使う時間っていうのはかなり限られたものになってるんですけれども、うんうん、そういう行事については、ね、放課後をあの使って行っていただいたり、あと、やはりできる範囲の中で、子供たちが少しでも文化に触れられるような機会を持つような心がけというかですね、そういう方向性を、まあ、持って、あまり派手なことは全然できないんですけれども、やってはいないんですけれども、はい、まあ、そのような伝統行事に関わるものを取り入れているというような行事が行われています。
はい、子供たちも、とても楽しい学園生活が送れると思います。オハイオ西部日本語補習校についてソルディーニ・ナミさんにお話をお伺いしました。ここからはですね、はい、ナミさんのちょっと個人的なプライベートな話もお聞きしたいと思います。お休みの日とかはどのように過ごされていますか？
はい、私はそうですね、もうゴロゴロ、ダラダラ、むしゃむしゃ。
むしゃむしゃ。
はい、もう、何もしないですね。
はい。はい、それが、こう、休養の、休養タイムですね。
普段から休養しているのに、もっと休養するのかなというふうに思いますが、あの、はい、もう。
はい。オハイオ、トロイとか、あるいはコロンバスとか、シンシナティとか、うん、のトロイ中心に、はい、どこかこうおすすめの場所、うん、スポットなんかあったら教えていただきたいと思いますが。
そうですね、あの、そうですね、トロイは非常に、あの、住みやすい こじんまりとした町で、隣にデイトンという大きな、はい、都市があります。で、ここはあの米軍のエアフォースの基地があるところなんですけれども、はい。その中にですね、エアフォースミュージアムというのがありまして、かなり大きな体育館のような建物がいくつか並んでます。で、その中にですね、まあ、あの、第一次世界大戦時から冷戦時代ぐらいまでの様々な戦闘機とかですね、小型機などがですね、はい、多分何千機体、ちょっと多すぎるかもしれませんけど、相当な数の、はい、 小型機がですね、展示されています。これ実物だったりしますので、
はい。
はい。そこは、無料で行くことができますので、とても、
はい、
子供さんも、それから、大人までですね、楽しむことができるな、というふうに感じました。スペースシャトルなんかも確か展示されていて、
はい、
ちょっとこう、中に入るように、できたかと記憶していますので、
はい、
まあ、ちょっとしたその体験的なものも中に含まれていますし、うん、もともとエアフォースを退役された高齢の方が案内をしてくれていたりとかね、
うん、
そういう工夫もなされていて、まあ
はい、
なんといっても無料で入れるというのが
魅
力があるなと。はい、まあもう、はい、相当な数の飛行機がありますので、
うん
う
ん、
そういうのに詳しい方とか興味のある方にとっては、うんうん、とても充実できる場所ではないかなと思いますね。
回るとどれぐらいの時間、
あ、そうですね、
すごくかかりそうですけど、
まあ、うん、そうですね、まあ、まあ、2時間程度あればある程度回れるかと思いますが、もう一つ一つをじっくり見ていこうとすれば1日ぐらいすぐに過ぎちゃうかもしれないですね。
うん、じゃあちょっとした、まあ、半日観光コースになりますね。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございました。
はい、
そしてですね、番組の最後に、曲を流すのですが、ソルディーニ・ナミさんからリクエスト曲をいただきたいんですが、はい、実はこのお話をこの収録の前にメッセージをやり取りしたことがあったんですが、私はすごく、あ、ナミ先生って本当に先生なんだなってすごく思った逸話がありましてぜひそれをリスナーの皆さんにシェアさせていただきたいなと思うんですが、まずはリクエスト曲を教えてください。
はい、第一三章という合唱曲です。
はい、はい、これはどうしてその曲を、第一三章というのは、はい、よく卒業式とかで歌われたりする曲ですよね。う
ん、はい、ちょっと古い話になるんですけれども、
はい、
ちょうど、まだ私が日本で中学校に勤めていた時代に、一人の男子の、その男の子が、まあ、病気で、翌年の2月28日に亡くなりました。
はい、
でその時に、まあ、約170名の同じ学年の生徒たちにそのことを伝えなければならなくなってきた時期がちょうど2月に入ったぐらいの頃になって、
はい、
非常に寒い時期に、
うん、
辛い話をしなければならなかったんですが、うん、その時にみんなで、歌を送りたいというふうに、まあ、子供たちに言ってくれまして、
はい、
で、まあ、その時も ICU の方に移っていたもんですから、ほとんど話すこともできなくなってたんですけれども。
ずっと療養されてたわけですね。
そうですね。もうずっと入院してましたので、はい、学校には来ることができてなかったです。
はい、
でその時に、ちょうど、第一三章という合唱曲を歌いたいという声が上がりまして。
生徒の方から、
うん、そうですね。生徒の方から上がりまして、
はい、
で、それを1週間ぐらい、かなり音楽の先生に特訓をしていただきまして、全員で歌って録音して届けました。
はい、それがその曲を、
はい、この曲ですね。
お友達にというか、
そうですね。
療養している生徒さんに届けられたということですね。
はいはい、そうですね。そういうちょっとまあ、
はい、
悲しい思い出ではあるんですけれども、その時に、はい、子供たちが必死に練習していた姿がですね、ちょうど今ぐらいの寒い時期になると、
はい、
思い出されるなというふうに、私が個人的に季節柄思いました。
はい、まあ、10年それから経ってるわけですけれど、うん、その10年後の今でもずっと奈美先生はそのご両親とつながりがあるということで。
そうですね、まだ年に1、2回ぐらいですけれども、
はい、
時々やり取りをさせていただいています。やはりまだまだその、ご両親にとったら、 なかなか現実をまず受け入れるという状態ではないながらも、うん、10年はずっと来られて、はい、こんな私が言ってもですね、未だにまだ非常に喜んでくださいますので、やはりこう子供をもう亡くすというのは、親御さんにとっては一番あってもならないことですよね。ですから、はい、そういうところからも、まあ、子供たちには、まあ、何よりも、お勉強も大切ですし、英語を勉強することも、うん、話せることも大事なんですけれども、何よりもその、はい、まあ、コロナ禍もありますし、うん、健康で元気に学校に行けることに対しての喜びを持ってほしいなというふうにも思います。
あ、はい。最後に、合わせて素敵なメッセージもいただきました。はい。ありがとうございます。
ちょっとなんか発展しすぎてしまいました。
いえ。はい。では、番組の最後に第一三章を届けさせていただきます。
ありがとうございます。
はい。今日はソルディーニ奈美先生にお話を伺いました。奈美さんどうもありがとうございました。
どうも、失礼しました。ありがとうございました。